こんにちは、ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイです。さあ、いよいよ今日から新しいステージ、心の整備編12回がスタートします。準備体操編では、新しいことを根付かせるためにあなたの心を耕すということをしていただいたわけですが、今日からの心の整備編では、その柔らかくなった心にいよいよダイヤモンドハート子育ての種を少しずつ撒いていきます。まあ、とはいえど、できた、いいねで自己肯定感を高めるワークや、まあ一家で自分を許すワークはぜひ続けていただいて、心の柔らかさを維持していきましょう。何よりも土台が大切です。なので、まだ心の準備体操ができてないなという方は、もう一度心の準備体操編に戻っていただいても構わないです。というのも、まあ、全部で40回聞くトレを聞いていただくんですが、40回全部聞いてできるようになったことは3つです。というよりも、まあ、最初の12回しかまだ聞いてないんだけども、もうその12回完璧ですの方が、確実にあなたの考え方や行動は変わります。考え方や行動が変わるということは、結果が変わるということですね。ご自分のペースでしっかりとできることの数を増やしていきましょう。さて、前回あなたの1年後の姿を表す画像を見つけようと提案しましたが、今日はさらにあなたの脳を動かしていただくイメージのワークをします。前回私は、自分がやりたいことを中断されても穏やかに子供に対して微笑める、そんな自分をイメージできる画像、吉永小百合さんのカーベイの画像だとお話ししたんですけれども、その画像を繰り返し見て、そして実際自分が同じような場面に直面した時に、果たして吉永小百合さんは、理想の自分はどうなるだろうかと考えることができて、そして自分の感情をコントロールすることができましたとお話をさせていただきました。で、それと同じことを、今度は画像ではなくて、実際の人物をイメージしてやっていただく、それが今日のテーマ TTP です。で、 TTP って何っていうことなんですが、私が勝手に呼んでるだけなんですけれども、徹底的にパクるの頭文字なんですね。で、これはモデリングという手法なんですが、1年後のあなたの理想の姿をすでにもう実現している人を、日常の場面場面で真似していただくっていうことなんです。まずは、あなたが実現したい姿をすでに実現している方を一人見つけてください。身近な人、有名人、まあ、こんな人になりたいな、まあ、こんな風になりたい、こんな子育てできたらいいなと思う方、どなたでも大丈夫です。そしてその方のある3つのポイントを真似していただきます。さあ、その3つ順番にご説明しますね。言葉、動き、見た目、この3つです。まず言葉、これが一番大切ですね。なぜなら、言葉は感情の源です。もう何やってんの、もう最低、まあ、そんな言葉を使うからこそ怒りの感情っていうのが生まれてくるんですよね。で、あなたが1年後なりたい、そんな姿の人は、果たしてこの怒りを生み出してしまうような言葉使っているでしょうか。きっと使ってないですよね。ですので、まずその方が話すのを身近で聞く機会、あるいはまあテレビなどで聞く機会があるのであれば、その方の言葉をよく聞いて、言葉や喋り方を真似してみてください。決してモノマネをしろと言ってるわけではないです。まあ、分かりやすく言うと、この場面でこの人どんな言葉を使うかな、どんな話し方をするかなと考えるっていうことなんですね。で、こうやって考えてみることで、あなたは1年後の理想の自分の考え方のパターンを知ることができます。そして、いつもならイライラしてしまうシチュエーションで、その人を真似ることによって自分の言葉を使わなくなるんですね。で、使うのはその、まあ、モデリングをしている方っていうのは、その未来のなりたいあなたですから、未来のあなたの言葉を使うことになるんです。言葉はあなたの脳をコントロールする命令ですから、言葉を変えることによって、モデリングをしている相手の基準で あなたの脳が考えるようになるんですね。でそれを繰り返すことによって現実が変わっていく、そういうメカニズムです。そして2つ目、動きです。まあ、動作、例えば速さ、遅さ、まあ、動作が大きい、動作がまあ細かい、まあ、いろいろあると思います。であとは歩き方とか身振り手振りの仕方、それから立ち姿ですね。であなたももし今度落ち込んだら、ぜひガッツポーズを無理やりしていただくといいと思うんですが、体の動きって感情と直結してるんです。でなんでガッツポーズすると落ち込めないかっていうと、ハーバードビジネススクールの研究で、ガッツポーズのように体をこう大きく広げるポーズっていうのは、幸福感や、まあ、やる気を高め、まあ、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールを減らすっていうことが分かってるんですね。だからこそ、まあ、ガッツポーズをすると落ち込めないようになってるっていうことなんです。あなたが真似をしたい人はどんな立ち方してますか？自信なくうなだれてますか？あるいは人を見下すように腕を組んで片足立ちしてますか？まあ、きっと、まあ、背筋がピンとして胸を張って、そしてとても柔らかい良い雰囲気を出してらっしゃるんじゃないかなと思います。姿勢を理想の自分に近づけることによって、まあ、感情も整っていくっていうメカニズムですね。そして最後、見た目です。その人が着ている服のブランド、髪型に似せるのが、まあ、モデリングの王道と言われてるんですが、もうこうやって見た目ごとその人になりきってしまう、それが効果的だと言われてるんです。ただ、まあ、私自身もそうだったんですけれども、私のモデリング相手は男性だったんですよ。最初パキスタン人のスキンヘッドの男性だったんです。真似はできないじゃないですか。なので、まあ、こんな感じで見た目を真似できない時っていうのは、まあ、理想の姿の人ってどんな服着てるかなと、あのイメージをしていただくので大丈夫です。私はその吉永小百合さんの、あのカーベイの時のイメージで、でもさすがに着物や割烹着を着れないなという感じだったので、まあ、服の色を意識するようにしました。柔らかい雰囲気を出したい時に、黒はあんまり柔らかい感じはしないですよね。例えば、まあ、パステルカラーを入れてみる、あとは、まあ、色が心理に与える効果を、まあ、知って、まあ、それを考えて色を選ぶというのもありだと思います。で赤、私も好きなんですけれども、やる気や情熱っていうのを表す、あのすごくポジティブな色である一方でですね、まあ、攻撃的とか衝動的、あのよくセールの文字とかが赤になっているのは、まあ、衝動買いをしてほしいからなんですけれども、まあ、衝動的だったり怒りを呼び起こす色とも言われてますから、まあ、怒りを抑えたい時っていうのは赤は少し不向きな色かもしれないですね。でその一方で青は冷静さ、それから緑はストレスを抑える効果があるなんて言われてますから、まあ、意識的にこう柔らかい青とか緑、そんなものを取り入れてみるっていうのもいいのかもしれないです。ということで今日のワーク、あなたがモデリングする人を一人決めてください。そしてなぜ、まあ、なぜ、ごめんなさい噛んじゃいました、なぜその人なのか、そしてその人はどんな言葉を使っているのか、どんな姿勢をしているのか、どんな見た目をしているのかをノートに書いて分析していただきたいと思います。なぜその人か、どんな言葉、どんな姿勢、どんな見た目ですね。でそしてぜひそれが分析できたら、日常生活の中でいつもの自分がついこう顔を出しそうになってしまった時に、あの人ならどうすると、あの人になったつもりで演じてみてください。きっとあなたの判断基準と行動が変わり始めます。ぜひ誰をモデリングするか決めたら、私にも教えていただけるととっても嬉しいです。女優さんになったつもりでこのモデリングのワーク楽しんでみてくださいね。今日も音声を聞けたあなた、素晴らしいです。いつも応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイでした。